山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。今日も聞いていただきありがとうございます。今日7月15日は中国の暦で中元にあたります。日本にもあるお中元の起源のようなものですね。もともとは神様にお供え物をして感謝していたようですが、上司や恩人などお世話になった人に贈り物をする風に変化してきたようです。贈らない、受け取らないという方々もありますね。最初はお供えですから、お餅やお米やお酒が主流だったようですが、今では多岐にわたっています。あの方のお中元はいつもこれみたいなことがあるとかないとか。今日はグリム童話をお届けします。グリム童話より、矢崎源九郎役、狼と狐。昔々、狼が狐を自分の家に置いていました。狐は動物の中でも大変弱い獣でした。ですから、狼の言うことは何でも聞かなければなりませんでした。狐は何とかしてこの主人のところから逃げ出したいと思っていました。ある日のこと、狐と狼は二人で森の中を歩いていました。その時、狼が言い出しました。
おい、赤狐、何か食べるものを持ってこい。さもないと、お前をガリガリ食べちまうぞ。
すると狐が答えました。
私は子羊が2、3匹いる百姓屋を知っています。もしお望みでしたら、そいつを1匹取ったらどうでしょう。
狼は気に入りました。そこで2人で出かけていきました。狐は子羊をこっそり盗み出して狼のところへ持ってきました。そして自分はそのままさっさと行ってしまいました。狼はペロリとごちそうを平らげました。でもまだまだ足りません。他のも欲しくなりました。そこで他のも頂戴しにのこのこ出かけていきました。ところが、狼のやり方は下手くそです。たちまち、子羊のお母さんに見つかってしまいました。子羊のお母さんは、大声を張り上げて泣きわめきました。それを、お百姓さんたちが聞きつけて、飛んできました。みんなは、狼を見つけると、散々にぶったたきました。おかげで、狼は、足を引きずり、ひいひい泣きながら、狐のところへ戻ってきました。
いやい、貴様。よくも俺を騙したな。俺は他の子羊もさらってこようと思ったんだ。そしたら、百姓どもにとっ捕まってな。この通り、体がぐにゃぐにゃになるまでぶちのめされたぞ。
狼は言いました。
あんたはどうしてそう食いしん坊なんでしょうね。
と狐は答えました。あくる日、二人はまた野原へ出かけました。食いしん坊の狼がまたもや言い出しました。
おい、赤狐。何か食べるものを持ってこい。さもないと、お前をガリガリ食べちまうぞ。
すると、狐は答えました。
私は、 ある百姓屋を知ってるんですがね、そこのおかみさんが今夜卵パンを焼きます。そいつを取ってやりましょうよ。二人は出かけていきました。キツネは家の周りをこそこそ歩き回りました。長いこと覗いてみたり、くんくん嗅いでみたりしてから、ようやくお皿のあるところを見つけました。キツネはそのお皿から、卵パンを6つだけ引きずり下ろして、オオカミのところへ持ってきました。さあ、ごちそうを持ってきましたよ。キツネはオオカミに言って、自分はさっさと行ってしまいました。オオカミは卵パンを6つともあっという間に飲み込んでしまいました。
もっと食いたいな。
オオカミはそう言うと、今度は一人で出かけていきました。ところがオオカミと来たら、卵パンをお皿に入ったまま引きずり下ろしたのです。さあ、たまりません。お皿は下に落っこちて、粉々に壊れてしまいました。ガラガラ、ピシャン!という凄まじい音に、おかみさんが飛び出してきました。おかみさんは、オオカミの姿を見ると、大声で男たちを呼びました。男たちはすっ飛んできて、思いっきりオオカミを叩きのめしました。で、オオカミは足を引きずり、わーわー泣きながら森の中のキツネのところへ戻ってきました。
いやい、貴様は俺をひどい目に遭わしたな。百姓どもが俺をとっ捕まえて、さんざんばら殴ったんだぞ。
オオカミは怒鳴りました。あんたはなんて食いしん坊なんでしょうね。とだけキツネは言いました。3日目です。二人はまたそろって出かけました。オオカミは今日は足を引きずり引きずり、やっと歩いているありさまです。それでいながら、また言い出しました。
おい、赤ぎつね、何か食べるもの持ってこい。さもないと、お前をガリガリ食べちまうぞ。
すると、きつねは答えました。
私は、ある男を知ってるんですがね、その男は動物を殺しましてね。塩漬けにした肉を樽に詰めて穴蔵にしまっているんですよ。そいつを取ってきましょうよ。
けれども、オオカミは今度はこう言いました。
それじゃあ、俺も一緒に行く。俺が逃げられなくなったら、お前に助けてもらえるようにな。
どうぞ。お好きなようにと狐は言って、狼に抜け道やら近道やらを教えました。二人はそこを通って、ようやく穴蔵の中へ入り込みました。見ると肉がうんとこさあります。狼は物をも言わずかぶりつきました。
こいつを片付けるには時間がかかるなぁ
と狼は思いました。キツネもうまそうに食べました。けれどもしょっちゅうあたりをキョロキョロ見回していました。その間には時々さっき通ってきた穴のところへ行って、自分の体がまだ通り抜けられるかどうかを試していました。
それを見て、オオカミが言いました。やい、キツネ、一体何だって、そんなにあっちへうろうろ、 こっちへうろうろ飛び出してったり、飛び込んできたりしているんだ。
誰か来やしないか、よく見張ってないといけませんからね、と狐は答えました。そして付け加えて言いました。
それより、あんまり食べ過ぎない方がいいですよ。
けれども、狼は言いました。
この樽を空っぽにするまでは、ここを動きやしないぞ。
そうしているうちに、お百姓さんが狐の飛び跳ねる音を聞きつけて、穴蔵へやってきました。狐は、お百姓さんを見ると、ぴょんとひと飛び跳ねて、穴から逃げていってしまいました。狼も慌ててついていこうとしました。ところがあんまり食べすぎて、お腹がパンパンに膨れています。入ってきた時の穴を通り抜けることができません。体が引っかかって抜けなくなってしまいました。お百姓さんは丸田んぼをつかんできて、狼を殴って殴って殴り殺してしまいました。狐は森の中へ飛んで帰りました。こちらは食いしん坊のじいさん狼からうまく逃げ出すことができて大喜びでした。
福山秀美の心のしおり、いかがでしたか。ここでお知らせです。で、今年の明日を紡ぐ朗読会は第11回目を数えて80年時の重さと題してお届けします。今回初めて海南ノビノスのノビノスホールをお借りします。日にちは8月1日金曜日平日です。1時開場、1時半開演となっています。1時半からは命の講演家岩崎純子さんの講演も含まれます。そして2時から私たちの明日を紡ぐ朗読会になります。入場は無料です。皆様のご参加お待ちしています。心のしおり、次回は7月29日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。